ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト、ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
先週に引き続き、東京と高松で計9店舗を経営している多田哲也さんにお越しいただいております。
はい、ココモの多田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、今週もありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
私もですね、この収録するたびに飛行機に乗ってね、はい、来るわけなんですよ。
はい。
で、多田さんも飛行機に乗って高松と東京行き来されていらっしゃるわけじゃないですか。
はい。
実はですね、収録前に少し盛り上がりまして、はい、羽田空港のお寿司屋さんうますぎないか説っていう
それって羽田空港のどこですかね。
まあ、ANA の方なんですけど、
ANA の、2人はじゃあ JAL 派ではなく ANA 派ですね。
そうですね、
はい、
の、まあ、第2ターミナルの、まあ、ブーメラン型にこう空港が広がってるんですけど、はいはい、入って右CD の方ですね。
入って右 CD の方、
はい、多分67番から70何番ゲートぐらいの
わかんね
にある立ち食い寿司なんですけど、
はいはい、うまいんですよ。
立ち食い寿司なんかありますっけ。
いや、あります、あります、
はい、つい先週も飛行機で行き来したばっかりなんですけど、私ね、そもそも飛行機乗るときに超ギリギリしか行かない人なんですよ。
あ、はいはいはいはい、
それはね、もったいないですよ、はい、
よく言われるんですけど、
はい、いや、僕も超ギリギリに行って、はい、で搭乗している姿を見ながら食べてますみんな並んでいるところを、はい、ちょっと見えちゃうんですよね。搭乗しているところが、あ、そろそろ列が切れるなっていう瞬間まで食べて乗ったりとか。
で、
はい、しかも立ち食いなんですね。
そうですよ。
空港をもっと楽しみましょうと。
そうですね確かにそうですね、
はい、いや、この番組が超人気番組になった暁には、はい、そのお寿司屋さんのフリーパスとか欲しいですね
もらえるかな
今宣伝しましたんで、はい
はい、来月の出張でじゃあちょっとそこ行ってみますか。
あ、ぜひぜひ行ってみてください、はいはい。ではですね、はい、今週からリスナーさんからのですね、はい、ご質問をたくさんお預かりしてるんで、
はいはい、たくさん集まってます、
はい、それをご紹介して、多田さんと一緒にお答えいただきましょうと。
はい、お願いします、はいはい、します。
ではリスナーさんからの質問ご紹介します。
今回のご質問は、
30代男性スタイリストの方からのご質問です。オーナーがサロンで仕事をする時間が減り、私に現場を任せてもらえるようになりました。結果、スタッフが二枚舌になり、オーナーと私に対して言うことが違い、サロンワークがやりにくくなりました。オーナーとの上手なコミュニケーションの取り方を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。はい非常に何というか生っぽい質問が、
そうですね、現場から、はい、うん、オーナーさんが、まあ、抜けた結果、
うん、
統率が取れなくなってるってことだと思うんですけど、
おそらくですよ、この文面見る限り、そのスタッフが二枚舌になりっていうのはこの人がすねちゃっただけなんじゃないかなっていう気がするんですよ、はい、質問内容としてはきっとですね、オーナーとスタッフの間をうまくつなぐであったり、お店の中のコミュニケーションを潤滑にするだと思うんですね、
はい、
なんでこのスタイリストの方っておっしゃってますけど、おそらく店長的ポジションなんじゃないかなと。そしてこれも仮定ですけれども、じゃあ一つのお店でそれなりに人数いる1店舗があって、そこのオーナーさんがサロンワークを少しずつ減らして、でこの方に運営を任されて、はい、でコミュニケーションで悩んでらっしゃると、そんな風に仮定してみようかなと思います、うん、
はい、
はい
はい、
で多田さんも高松と東京それぞれで経営をされて、で、はい、それぞれにプレイヤーとしても立ってらっしゃって、
はい、
で当然ながら両方にスタッフさん仲間たちはいらっしゃるわけですよね。
そうですね、はい、
そのコミュニケーションとかってどういう風にされてるんですか。多田さん自身はコミュニケーションを取るっていうことに対して気をつけてることとか、
はい、
実際されてることとかってありますか。
どうなんですかね、なるべくアシスタントの子とか、
はいはい、
ちょっと若い子と、うん、まあ、何でもない話
なんでもない話
をするようにはしてるんですけど、うん、まあ本当朝のちょっとしたことだとか、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっと手が空いた時のちょっとした話とか、うん、そういうコミュニケーションは、うん、なるべく若いスタッフとはするようにしてます。
うん、なんでもない話っていうのはこう、はい、どれぐらいのなんでもなさなんですか？
いや本当に。はい、1週間僕いなくて寂しかったとか
何でもないですねそれ
本当に何でもない
全然って書いてくるだけなんですけどそんなくだりを毎週やったりとかしますね。
結構飲み会を頻繁にやられたりとか、はい、そういうことは多いですか？営業外のコミュニケーション、
やっぱうちも店舗数だとかスタッフ数増えてやっぱみんな誘ってみんなでっていうのはなかなか難しくなったの で、もうその時の終わってからのノリで行くことは多々ありますけど、そうなるとやっぱ残ったスタッフとか自分のアシスタントしてくれてる子とか、ちょっと少人数で行く感じですね。はい、
スタッフさん同士のコミュニケーションとかって、はい、気になるものですか？例えばオーナーとして、
はい、
こう店長に任せている、はい、で店長とその下の子たちがうまく仲良くやれてるかなとかって思ったりするもんですかね？
いやまあ多分任せた時点で気になるだろうけど、うん、ちょっとやっぱそこからは引いてると思うんですよね。で僕もやっぱり問題は多分うちのサロンだとかっていうのもすごいたくさんあるんだと思うんですけど、はい、まあ、見えてこなくなる分、
うんうんうんうん、
ちょっとそこへのなんだろう気にするってことはちょっと少なくはなってきてます、
う
ん
う
ん、
あ、そうですか。
はい、
やっぱ初めの方は気になってたもんですか？
気になってましたね。で、まあ、今も気になります、もちろん。
あ、そうなんですね。
はい、大体こう顔でちょっと悩んでるなとか、はいはいはい、すごいやる気あるなとか分かるじゃないですか。
うん、そうですね。
でそれをでも全部こう話してるとその時間もやっぱ取れないから、
うん、なかなか、
うん、そうですね、うん、
じゃあ例えばアシスタントの方のちょっと今日元気ないなとかはやっぱり店長が自発的に気づいて声をかけに行くってそういう形が、
まあ理想だと思います。はい、
なんかコミュニケーションって、
うん、
多分、まあ、どれぐらいの規模感で人数でやるかっていうのってサロンってすごく大事だなと思ってるんですけど、
はい、
今お店が2つあって、はい、全く別の場所にありますけど、
はい、
人数的には何人何人なんですかね？
あ、でも本店が高松市っていうところにあるんですけど、
はいはい、
そこも10人以上いるんですけ ど、
はい、
例えば支店も3人だとか5人だとかっていう視点があるんですけど、まあコミュニケーションでいうとやっぱ少ない方が楽ではありますよね。はい、で、まあ、この方がちょっとどのぐらいのサロン規模か分かんないですけど、まあ、ちょっと大きめだと仮定したらちょっとそういうので大変なのかなっていうのはちょっと思いますね。
オーナーがねサロンで仕事する時間が減りっていうのはなんで減っちゃってるのかっていうのにもきっとよるのかなとも思いますし、
そうですね、はい、
どうなんですかね、逆にその現場任せてもらうようになるっていうのはこう喜ばしいことですよね、きっと。
そうですね、
はい、美容師としてはね、
はい、オーナーが背中を見せて現場でガンガン仕事をするタイプと本当にハサミを置いて経営に専念するというタイプと2つに分かれてくると思うので、
はい、
この場合はなのでハサミを置いたというふうに捉えると、
うんうんうんうん、
やっぱり現場に主導権を、うん、はい、ある程度お渡ししていただいてるんじゃないかなと思うので、
はい
はい、なのでこの方の悩みっていうのは、うん、結局間にまあ挟まれて、
はいはいはい、
どうしていいのか分からないと、
は
い、
中間管理職ですね、
はい、そういう悩みなのではないかなと。はい、
結構その中間管理職的な悩み持った美容師さんって多いでしょうね、うん、きっと。
と思いますね、やっぱり。
あんまりこの業界で中間管理職ってワードは出ないですけど。
ないですけどね。
そうですね。うん、
でまあ店長がね、うん、それに当たると思いますけど、うん、ね、はい。
店長さんへのなんか店長になる時の心構えとか指導されてることとかってあるんですか？
いやー、うちは特に、うん。その人の個性そのまんま置いておきたいので、
うんうんうんうん、
スタッフ一人一人もですけど店長も店長の個性の店になっていったらいいかなって思ってるので、
うんうん
うん、ただやっぱりどうしても責任がある程度かかっちゃうからその数字の方ももちろんですし、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、なのでやっぱ本当に心の底からやりたいことを俺やれてるのかどうなのかっていうのがすごい気になるところで、そこに対してはバックアップしたいなっていうのはいつも、
うんうんうん、
思ってるんですけど、このコミュニケーションってなると、うん、例えばミーティングだとか、報告とか、はい、そういうのになるともうコミュニケーションじゃないと思うんですよ。
あ、確かにそうですね、
はい、うん、なのでなんか何でもないちょっとすれ違いざまとか、うん、ちょっと挨拶の時とか、うん、そういう時にちょっとした、
あ、なるほど、
話ができることの方がコミュニケーションなのかなとは思います、
うんうんうん、だからあれですね、その、うん、コミュニケーションとその業務連絡、はい、いわゆるほうれん草とっていうのは全く別物だっていうふうに捉えて、はい、できっとそのコミュニケーションっていうのがベースにあって、うん、その上にほうれん草みたいなものがあるっていうのが理想なんじゃないかと今ちょっと気づきました。
そうですね、
うん、そうか、コミュニケーションは。
でも最近こういう、はい、問題増えてる気がしますね。
あ、そうかもしれないです
ね、サロン内コミュニケーション、はい、やっぱり新人が定着にしにくいじゃないですか、やっぱり今多分3月とかって新人さんが辞めやすい時期だと思うんですけど、うん、
はい、
やっぱり今1年上の先輩が面倒見がかりをつけたりとか、うん、いろいろ多分手を返しながらフォローをしてるサロンすごく多いと思うんですけど、
はい、
やっぱりなんか根底にやっぱりコミュニケーションロスがあるのではないかなとすごく思いますね。
いや、なんか気づいちゃったな、コミュニケーションとほうれん草は違うんですね。
まあ、うちも全然そこまでは多分できてないと思うんですけど、やっぱりなんか女の子だとか、うん、
はい、
ちょっと若い生き生きした子とか、うんうんうん、でちょっと何でもないことを喋ってきてくれたりするんですよね、
はいはいはい、
多分やっぱそうなるとなんかオーナー側も普通になんだろう、うん、やっぱ明るくなるし、
はいはいはい、
うん、で本当はオーナーからやんなきゃいけないことなんですけど、かしこまんないのがやっぱ一番なのかなとは思います、
うんうんうん、男性の方がやっぱりそこは硬い感じですかね、うん、
そうですね、やっぱ男対男は多分その、まあ、人によるとは思いますけど、
はいはいはい、
僕も硬くなります。
あ、そう、はい、
そうなんですね、
はい、
でもなんか昔と違ってそのなんかむやみやたらな飲み会っていうのは、まあ、日本社会全体で減ってるじゃないですか。
そうですね、
はい、あの飲みに行くんだったら目的を持ったりとか、うん、本当にコミュニケーションを深めるためだったりとか、
うん
うんうん、まあ、それはすごくいいことじゃないかなって個人的には思ってるんですけどね。
そうですよね、
はい、
う
ん、
まあ、ここにいる3人とも酒飲みであるのもありますけどね、
はい、そうですね、うん、はい、あのそういうものは散々経験した結果、
うん、
大切であると、
はい、
そうですね。
ということは、はい、今週をちょっとこの方のですねお悩みを解決するまとめをするとですね、
はい、
まずこの方のおっしゃってるコミュニケーションっていうのがもしかしたらそのほうれん草をするとか仕事上のコミュニケーションとその普段のコミュニケーションとかまでこぜになって悩んじゃってるかもしれませんと、
う
ん、
そうですね、
これを分けちゃいましょうと、
うん、
で普段のコミュニケーションっていうのは何でもない話をするんであると、
はいはい、
僕がいなくて寂しくなかったかって言ってあげるわけですね、
うんうん、いないかどうか別に
本当はあれですよね、なんかあの身近なやっぱり先輩だったらむしろそっちに本音を言ってもらえる方がいいんでしょうけど ね、
あ、そうですね、
オーナーさんにやっぱりその自慢評価される側だから、うん、ある程度その本心と違うけど少しフォーマルなことを言うってことは理解できるんですけど、
うんうんうん、
はい、逆になっちゃうとやっぱりまずいのかなっていうのはちょっとありますよね、
うん、あ、そうですね、
うん、
やっぱりね人の集合体でこうなんか3月にふさわしいテーマでしたね。
そうですね、はい、
いや僕も逆に勉強になります本当。
いやいやいや、とんでもない、はい、その何でもない話っていうのはすごくいいキーワードだったと思います。
そうですね、はい、はい、
ではですね、はい、おそろそろお時間が来てしまいましたね。
あっという間、
ね、
う
ん、まだまだあるんですよ質問としては。
たくさん来てますね、はいはい、
なんで来週も、
はい、
まだその次も多田さんお越しいただけるということなので、
はい、
引き続き、
よろしく、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問・相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。